クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルの時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私飯田と
DJ でございます。
はい、ということですね。まあ、この番組も順調に進んでるんですけども、うん、まあ、世の中なんかね、嫌な事件がいっぱいあってね。
そうなんだよ。だからね、うん、今回それを取り上げてできないかなと思ったけど、うん、
だけどね、
実際の事件の方が FF を超えるので、これどうしようないよね。
ちょっとね、
中学校のガキが落としたということでですね、
まさか12歳からね、
だからなんか人間のいい面悪い面みたいな話ってなかった、うん、ゲスタートリック来週ぐらいそういうのあれば、
あればと思うけど、どうしてもね、その年齢とかね、そのショッキングさというかね、
そこがキーワードだからね、あれは普通の人間の善悪だけではないから、
それとまあこれもショックなニュースではあるんですけども、語るべきことがそんなに多くあるのかなっていうのもね、ちょっと気にな
る。ああ、なるほどね、結局わかんねえやっていうことで落ち着いちゃうのかもしれないというところがね、ないことはないな
感じもあるんですよね。
でもこれはなんか今日ちょっと特番でも撮ってるんで、同じ年代の親、子供を持つ佐川さんとかコロンさんの意見もちょっと聞いてみたいな。
そうですね、
私は偉そうなこと言っても、人の親ではないので、まだ、どうなのかよくわかんないですからね、その辺の意見も聞いてみたいなと思って。
そうですね。
はい。
ということでですね、この番組でですね、そのニュースではなくて別のものをちょっと取り上げてみようかなと思いましてですね、ニュースで取り上げるのは、イランの双子姉妹の、頭部が結合された二人ですね。あの二人のことをちょっと考えようかなと思いましてですね。で、まあ、スタートレック的な話で、まあ、直接は繋がらないんですけども、まあ、あの二人を見たときにふと浮かんだストーリーがあったんで、まあ、それだけちょっと紹介してみようかなと思うんですが、スタートレック第16話、盗まれたエンタープライズということで、こちらの方はですね、ストーリーだというとですね、エンタープライズがコンピューターの成分アップグレードのために、宇宙基地に訪れたと。
はい、
で、この時にですね、作業を行った、コンピューターに大変詳しいスペシャリストの、人種がいたんですけども、まあ、これがバイナー人というね、人で、まあ、これが2人セットで、
そうですね、
いつも行動してると、で、とってもコンピューターに精通しすぎてしまってですね、2人の間で二進数で会話してるっていう、もう、この辺の設定はわけわかんなかった。
これわけわかんない。
バイナー人って名前もすごいね、バイナリーから来てる。
絶対そうだなっていう、いかにもそうだよねっていうね、感じの。
もういかにもコンピューターしたような話なんですけども。まあ、この2人がセットにして、いつでも2人で作業してたってことなんですけども。で、まあ、ストーリーとしてはですね、まあ、クルーはこの間休暇に入るんですけれども、まあ、ライカーっていう副官がですね、ホロデッキで、
はい、
まあ、休暇を過ごすと、
うん。
で、まあ、そこを出ようとすると、とても魅力的な女性が出てきて、仕留めようとすると。
そうですね、まあ、女には弱いライカーなので。
これがまあ、ミニネットっていうキャラがここで出てくるんですけども。はい、まあ、そこで引き止められるんですよね。で、ピカード館長もその後に入ってくるんですけども、今度はピカード館長に対してとても魅力的な、女性に展望すると。ミネット自身がね、で、そのコンピューターのアップグレードってものすごくすごいなっていう話で、まあ、そこにずっといてしまうんですけども、まあ、その間にですね、このバイナー人がエンタープライズを乗っ取ってしまうという事件が起こるんですね。
はいはい、
で、まあ、結局、他のクルーは全部落ちてるんですけども、まあ、エンタープライズがなんか爆発しそうな危険な状態になると警告されて、宇宙基地を離れるんですけども、実はそれはバイナー人の仕組んだ罠で、で、バイナー人が何をしたかっていうと、このバイナー人の母性のメインコンピューター、これが、まあ、近くの磁場の影響で、データがぶっ飛んでしまいそうだと。
ああ、なるほどね、
で、そのデータがなくなってしまうとバイナー人がみんな死んでしまうと、いうことで、このデータをバックアップするものが欲しいと、いうことで、まあ、エンタープライズというのが巨大なコンピューターを有して、で、しかも移動できるということで、そこに丸ごとコピーしちゃおうと、で、コピーして移動させようと、ただ コピーはさせたんだけども、その磁場の影響でバイナージー自身もなくなってしまう。
ですね。
だからそれを起動するために誰か必要だと、いうことで、まあ、ライカーと、ピカード艦長が取り残されてたっていう話なんですけど、
うんうん、
で、まあ、その罠に気づいて、その二人がバイナージーのとこに行くと、もうほとんど死にかけてた状態だと。うん、で、いろいろ調査してみると、どうも、起動させると生き返るみたいだと、いうことで、まあ、生き返らせるということで、まあ、このバイナーの母性は救われたという話なんですけどもね。うん。まあ、話的にはそういう話なんですけども、まあ、この、今回の、まあ、現実の、イラン人の女性ですよね。まあ、ちょっと、うん、不謹慎かもしれないですけど、あの二人を見たときにこのバイナー人をちょっと思い出したかなっていう。
くっついてるからね。いいですね、そのセンス。
二人ね。
くっついてるからバイナー人だっていう、なんて言うんですか。いいですね、そういうの好きですよ。
いけました。いや、そんな派手
な言い方。いや、でもこの、今回のね、手術受けたイラン人の方が、ラレー・ビタニさんと、
うん、
ダダン・ビタニさん。
うん、
ということで29歳ということなんですけれども、
うん、
まあこの29歳になるまでね、あの二人がいつも一緒っていうことで、
そうだね、
うん、まずこの生活でですよ、自分の生活の中で常に隣に誰かいるっていうのを想像するとすごく辛いと思うんですよね。
ですよね。これ頭でしょ。
頭ですからね。
ついてたのがね。うん、もうどういう状態かって、その写真がなかったのでよくわかんない。
な、写真はいっぱい出てました、
ね。出てました。どこをつか繋がってんの？
頭部が。頭と頭がつながってて、体は2つ両方あるんです。
で、立てるの？歩けるの？歩けるんだ。そういうつながり方なんだ。
ええ、
だから頭のてっぺんとてっぺんみたいな形ではないわけね。頭の横がっていう。
横ですね。
ああ、そうなんだ。
うん。ちょっと後頭部っぽかったかな。
そう、大変だわな。
だからね、まあ、下世話ないし、あのお風呂に入るときもトイレに入るときも一緒だってことですよね。
どうなんだ？脳って共有してる部分があったのか、そんなことなん
ですか？脳は別だけども、脳に行ってる血管ですよね。それが共有してるっていうので、それを分けるのがもうとても
難しい。そうだろうね。そりゃ難しいよね。
うん。だから、これ何だっけ？すごい人数の医師団がいたんですよね。
100人体制。160
人とか、
うん、それぐらいで。
世界中から集まってきてね、専門医が。うん、まあ、それだけかけて、まあ、2日間の、大手術を行ってたんだけども、やっぱり助からなかったと、
うんうん、
いうことなんですよね。だからね、この、なんていうかな、想像を絶する苦痛だと思うんですよ。
難しいよね、日本だったらこういう、そういうシャムソーセージとかいう、危険の、
うん、
まあ、そういうのが生まれる前にもそういうのを処分っていうかさ、
あ、
確かブラックジャックでそういう話ある、うん、
あるね。
あの、なんだっけな、あ、そうか、ブラックジャックがあれなんだ、あの心霊治療かなんかする人と対決する話で、うん、で、その心霊治療する人はね、殺そうとするのよ、
うん、
それでブラックジャックはね、ダメだっていうことで産ませるんだけど、結局その子は脳みそがない子かなんかで、
はい、
で、お前はそんな子でも産ませるっていうのはそれが医療なのかみたいなことで、ブラックジャックがドーンと落ち込むみたいな話が確かあったっすよね、
うん、ありますね、
うん、
そこら辺はその、まあ、現代医療がね、進歩して生まれる前に、まあ、聞けって言っていいのかあれだけど、そういう子供っていうのが分かるっていうのはね、
うん、
うん、
だからこの前も言ったよね、あのなんだっけ、ダウン症、
ダウン症かな、
うん、イギリスではあの全部、
うん、生まれる
前に分かったら生まれる前に、ね、
うん、
殺しちゃうって話でしょ、
うん、そういう話にもつながってくるかもしれないんですけどもね、うん、いやでも29年間でしょ。
でもやっぱり2人がその考え方も理想も違うので、別々の人生を歩みたいっていうそこで決断したわけだから、
うん、そうですね、
これはお医者さんも責めれないよ。
うん、でもう絶対に無理だっていうのを何年前かからも言われてたみたいな
んですよ。あ、そうなんだ、うん、それでもあえてやっぱ挑戦したんだ、
うん、
50% って言ってたよね、成功率
が。あ、そうなんだ、
うんうん、この手術前から、
うん、そうですね、なんかもう30年、まあ、約30年、なんか自分だとほぼ同じぐらいの年なんですよね。だからその今までの人生がずっと一人じゃなかったっていう、プライベートっていう時間がないっていうね。すごく辛いと思うし、
ね、
やっぱこれから将来のことを考えたときに、ねえ、やっぱずっと死ぬまで二人つながってるっていうのとね。
ちょっと考えられないでしょ
うね。うん、それならもう 50% の確率にかけてみるかっていう、もうギリギリの選択だったと思うんですよね。
でも血管が共有してるってことはあれか、例えば片っぽの人の肝臓が悪くなったりした場合には、
うん、
こっち側にも影響があるんだろうね、きっと血管がつながってるってことだから、うん、
それはあれですよね、血管とか血液にね、う
ん、そうだろうね、循環するんだろうね、なんかの方法で、
うん、ってことは血液はシュアリングしてるってことか
じゃないの、
心臓が2つあって、
うん、
そうだろうな、うん、
じゃないの、
うん、
じゃないとそうじゃないと手術自体はすごく簡単でしょ、うん、その皮膚的にくっついてるみたいな、うん、頭蓋骨のみたいなことだけだったらすごい簡単だろうから、
うん、
きっとそういうことなんじゃないの、
うん、それはもう 神経まではどうかわかんないけど血管がねそこまでつながってて、
そらね、で、脳、しかも脳だし、
うん、
そら難しいよね、
難しいよね、だからこの手の手術っていうのは結構子供とかね小さい時
やるけどね、
うん、回復力が早い高いんでね、
ベトナムでもあったね、
ベトちゃんとかトクちゃん、
う
ん、
そうだね、
あの子たちも成功してもう二十歳ぐらいになる
じゃん、もう結構大きいです ね、お医者さん目指すとか言ってたと思う、
あ、今回もうまくいってほしかったんですけどもね、どうしてもやっぱ難しいところあるんでしょうね、成人でやるっていうのが、
成人脳だしね、頭だしね、だから難しいよ、まあ、はい、本人たちもそれを覚悟で、
うん、
チャレンジしてみたいということだったんだろうから、
うん、
まあまあ、あの結果はこうだったにしろ、まあ、ナイスチャレンジだったということなんでいいんじゃないですかね、
そうですね、
まあ、残念ではあるけれども、
うん
うん、でもそこから分かったこともかなりあるんじゃないかという気もしますよ、
うん、
なんかね、
そうね、うんうん、でまあね、こういう、まあ、奇形児っていうのかな、うん、がどうして生まれるんでしょうねっていうのもちょっと気にはなったんですけどね、ニュース見ながら、
うんうん、これ何なんだろう、原因は
どうなんですかね、
これ天然、天然っていう意味がごめんねおかしいけど、
うん、
枯れ葉剤とかそういう、あのベトナムはね、もう間違いなく枯れ葉剤の影響だっていうのはわかるけど、
うん、この頃はどうなんでしょうね、まだ
一般確率的な
問題
なのか なのかな、これは。だから、そういう意味で、うん、天然という言い方したけど、
ね、うん、だって、四つ葉のクローバーだって、奇形でしょ、
奇形だからね、
うん
うんうん、だから、あるんじゃない、やっぱり、
そうかな、
あるんだろうね、
うん、
そうすると、日本でもそういう確率が、
うん、あるんじゃないですか、
うんう
ん、あのアメリカのブルースバンドで私好きなハウンドドッグテイラーっていう人がいるんですよ、
うん、
そういう人は指が6本あるもんね、うん、
へぇ、すごいね、
それで抑えてたっていう、なんかうまく活用してんじゃんっていう、
まあその
動くんだったらすごいね、
すぐ器用に、いや、あの、まあ動かないけど、でもなんか抑えるのには使ってたらしいよ、
へぇ、
6本ちゃんと写真写ってますけどね、その人が変な人でね、日本のね、うん、安いギターを使うのよ、変な音なんだけどかっこいいんだ、うん、6本あるっていう伝説の人ですよね、うん、そういうのいるもんね、
あ、まあそうやってね、まあ、自然現象の中でね生まれてくる人も、うん、
いるからね、
まあ、けど、うん、でもやっぱそのね、この前のイラクのあれもあった大量破壊兵器とかね、化学兵器とか言われててね、うん、実際に使われるとああいう子供たちがいっぱい生まれてくるんだろうなと思うとね、うん、やっぱ人間の作る兵器っていうか化学兵器っていうのは使うもんじゃない
んだ
っ
てい
う
の
は、
うん、でもね、なんかその大量破壊兵器があるって言ったらアメリカがだよ、
うん、大量破壊してる、
そう、劣化ウランを撃つっていうのはそれは核ミサイルのちっちゃいもんじゃんっていうさ、うん、
あ、
そこの発想のどこが違うんだよっていうツッコミはやっぱり入れたくないよね、
そうね、
だから、ね、自己中心だよね、
うん、
先生そう言うんなら、うん、使うな、劣化ウラン弾は使うなよっていうところってあるじゃん、
うん、
戦争やることは絶対悪いけど、うん、劣化ウラン弾はそう言うんだから、
うん、
使わなきゃいいのにとか思うけどね、使っちゃうんだよ ね、ああいう人は、うん、
なんかそれの影響っていうのが今から5年後、10年後、20年後に出てくるかもしれないですよね、
いま、
うん、
だにね、あの湾岸戦争の時に、
うん、
のあれでその劣化ウラン弾の影響じゃないかって言われてる村が結構苦しんでたりするからね、
うんうん、そうだね、
まあいくら綺麗事言ったって戦争は人の同
士
の
殺し合いなので ね、
うん
うん、そんなのあって当たり前だと思うんだよね、だからしちゃいけないんだろうけどな、
う
ん、
そうだね、それはね、うん、
だから今のね、その表面上のなんか戦果を取ったような報道ばっかりですけど、うん、実際裏ではそういうことをやってるっていうのをね、
うん、
まあ今できなくてもね、何年後かにきちんとした形で検証っていうのをしないと、
うん、
やっぱ同じことを繰り返すと思うんですけどね、
う
ん、
そうだよね、うん、それ子供を見てるしな、
うん、
いくら立派なこと言ったって結局そうじゃんっていうのを子供見てるから、
うん
うん、尊敬されないよそんなことやってたら
だと思うね、
うん、
でもなんかアメリカに生まれちゃうとなんか不在って感じなんだもんね、だからそこがなんかどうしかたい ね、
ね、
うん、
で今度の戦争っていうのは結構映像が残ってますよね、従軍して、でなんかリアルな気もするんだけど、実はあれだけ映像がある分騙しやすいのかなっていう気もするんですよね。
そうそうそうそう、
アメリカ軍にとって都合のいい映像だけ流して、アメリカ万歳っていう風に、
そうだよ、編集されてるっていうことです
ね。その裏でそんな劣化ウラン弾だとかね、いろんな爆弾使われてたりとか、でそれでもしかすると危険が生まれるかもしれないとか、そんなところは全然報道せずに、あの映像が戦争なんだ、今度の戦争なんだっていう風な。
そうだね、だから今回あった戦争を検証するのには、やっぱアルジャイーラとかその辺がやるといいんだよね。
そうね、
そうよね、それと CNN と対比させてみるとかっていうやり方の方がいいんだろうと思う、
そうだね、
うん、
正常な
感じだろうけどね、まあそれもしないもんね、
そうね、
ないでしょうね、
まあフリーのジャーナリストとかもいっぱい入ってたみたいだけど、それがどこまでこの後頑張れるかでしょうね、
だから結局やっぱロバート・キャパの一枚の写真にもかなわないってところなんじゃないですか、この先どこまで行っても
後々捏造疑惑が出てくる
みたいね、戦場の写真と一枚の写真にはかなわなかったり、意外とそっちに真実があったりするんだよ、大量な映像よりも、
そうだね、
そんな気がするよ ね、だから人間の想像力みたいなところで賄うことによって、真実の戦争みたいなところが見えるのかもしれないしね、
そうだね、
そうですね、まあいずれにしてもそれは後々正しく検証されたいなと思いますけども、まあ今回のこの話はね、まあ直接戦争とは関係がないかもしれないけど
石田さんが頭がくっついてるからバイナリティだっていうすごく安直なそんな人たちがこんなこと言っていいのか的なところもあるけど
あるけどね、いやまあこの話を触れたいなっていうのがあって、その中で強引に引き付けるにはここかなみたいな発想
も、いやでもね、そういうところもね、いるんだよ、
そういうところ、
あの、なんて言ったらいいかね、見た目でやっぱり おかしい人っているじゃない、で第一印象であれってやっぱ聞くんでしょ、それが残るとまずいけど、でも一番最初に思うのは思うじゃん、そこを否定しちゃいけないと俺は思うんだよね、
そんなあるもんだっていうこと、
そうそうそうそう、だからあの音高い君がやっぱりいきなり来ると引くんでしょ、言っちゃうなんだけど、で人間にはやっぱみんなそういう心があるわけだよ、それを無理やりダメだみたいなことも俺はまた逆に問題だと思うんだよね、
逆タブー視して触れないのもね、
そうそうそう、ね、だからそれはあるんだから、そこからステップを踏みましょうみたいなことが正しいんじゃないかなって気がするけどね、
そうですね、それもその人の個性として認めてあげるっていうのはね、
あ、そうそうそうそう、
大事かなと思うんですけど、
ね、そうそうそう、だから確かあの前一回昔紹介しました、あのなんだっけ、リアルというですね、井上武彦さんが書いてる
バスケット
車椅子バスケットの中で、
はい、
まあ、一人のバカなボンクラのバスケットマンが、あの車椅子のバスケットをやるやつをかばうシーンで、こいつが車椅子でバスケットしてるのは個性だろうっていうね、アメリカの、ね、有名なバスケットプレーヤーがジャンプするように、こいつは車椅子でやるんだと、それのどこが悪いんだみたいなことを言ってた、それは真実だなという、すごい動かされた記憶があるんですけど、だからそれもなんか含めて認めなくちゃいけないみたいな、
そうね、
初めからそれを感じちゃいけないではなくて、だから、ノリ的にはさ、音が武君が友達だったら、R2D2 かぐらいのね、ツッコミができるぐらいじゃないとダメなんだと思うんだよ。だから本人もピポって言ってるらしいっていう、なんていうの、距離感っていうかさ、そういうことが大事であって、差別しちゃいけないんだけど、なんていうのかね、見た目で受けるショックみたいな部分はもう、これは消えないからね、逆に消そうとする方が間違いじゃないか
って気もするね、私はあえてそこに触れないっていうのが逆に失礼かなって気はします、
ね、気もするよね、だからその人の人間関係の中で、だからデブなやつにデブって言うんだから、だから音だけ組みとあるついつだっていうのもありだと思うんだよ、それぐらいの関係があればね、いいんだと思うんだよ、
関係をまず気づくこと、
そうなんですよ、なかなか難しいけどね、そういうのは、それはしょうがないから、だからそれを含めて乗り越えましょうっていったところはあっていいと思うよ、
ですね、 という感じで、お届けしてきたんですけども、まあ、今回はですね、まあ、このイランの双子の方で、まあ、いろんなことを考えさせられたということ で、
そうです、ね、
いいきっかけをいただいたかなと思いつつ、
うんうん、まあ、あのね、うん、ナイスチャレンジだったと、うん、いうことで、まあ、ご冥福を。
そうですね、ダレビジャニさんと、はい、ダダンビジャニさん、去、うん、年29歳ということで、うん、お二人のご冥福をお祈りしながら、うん、今週は、終わりにしたいと思います。はい、ということで、また来週。
来週